新しい経済ニュース。この番組ではブロックチェーン仮想通貨トークンエコノミーに関するニュースを現当社新しい経済編集部のメンバーがお伝えします。はい、新しい経済編集部の大塚です。
武田です。
この新しい経済ニュースではブロックチェーン仮想通貨に関する日々のニュースを編集部がピックアップして平日毎日ラジオ形式でお届けをしております。はい、それでは本日は12月の6日金曜日です。今日のニュースいきましょう。マイクロソフトが ERC721 ベースのデジタルグッズ Azure Heroes を開発。中国が世界で一番ブロックチェーン技術を証券化に適用しているとフィッチレーティングスが明らかに。ビットフライヤーユーロでクレジットカードを使って仮想通貨が購入可能に。ブロックチェーントレーディングカードゲームコンタラクトサーバントのプレセール開始が12月18日に決定。
一つ目のニュースはマイクロソフトが Azure 利用者向けのデジタルグッズ Azure Heroes を ERC721 ベースでエンジンと開発したことが明らかになったというニュースです。マイクロソフトの目的は開発者が Azure で学びサービスを構築し Azure コミュニティ内で健全な行動を促進することです。Azure Heroes は Azure 内でコーチング、デモの作成、サンプルコードの構築、Azure に関するブログ、特定の課題の完了など検証可能な影響行為に対して開発者に付与されます。注意点として独自のトランザクションハッシュが不足しているため安全に Azure Heroes を保存するためには独自のブロックチェーンウォレットが必要となると伝えております。この Azure Heroes には5つのキャラクターが存在しております。インクルーシブリーダー、コンテンツヒーロー、コミュニティヒーロー、メンター、メーカー、それぞれ供給量も決まっております。エンジンという企業は主にゲーム分野の NFT 開発、ウォレット開発を進めている企業です。続いてのニュースは中国が世界で一番ブロックチェーン技術を証券化に適用しているとアメリカのコンサルファームフィッチレーティングスのレポートが報じたというニュースです。実際に証券化のプロセスの一部をブロックチェーン技術を使用した例は中国国内で8個あります。そのうち7つはプライベートチェーンで取引をされたのでどのチェーンを利用したかは明らかになっておりません。しかし残りの1つは中国人民銀行が独自のブロックチェーンである樹海チェーンを使用して93億元の住宅ローン担保証券を発行していることが明らかになっております。こちらは2018年です。中国でブロックチェーンを用いた証券化を行う際、政府、中国人民銀行に許可されたブロックチェーンを使用しなければなりません。このブロックチェーンでは各当事者の役割と承認に基づいて売り手と買い手を引き合わせるマッチング情報、返済データへのアクセス権が取引当事者に提供されます。これまでのところこの技術は主に資産データとキャッシュフローの記録と検証に使用されております。そして一部の取引ではスマートコントラクトに書かれた適格基準に従って証券化のために資産が選択される仕様となっております。はい、ここでこれまでの中国のブロックチェーンに関する動きを簡潔におさらいさせていただきます。2018年には中国貿易金融銀行間取引ブロックチェーンプラットフォームを開始しております。これは署名銀行間の貿易金融情報の標準化を提供し情報共有を促進することを目的としております。このプラットフォームを使用するために12の大規模な商業銀行といくつかの中小銀行が契約しました。そして2019年には中国人民銀行がデジタル通貨 DCEP を発行する意思も伝えております。さらに先日のニュースでもお伝えさせていただいたんですけれども、今年の9月には中国政府や大手企業が参加しているブロックチェーンサービスネットワークが設立されております。こちらによってアリババのブロックチェーンやバイリューのブロックチェーンなど様々な総合運用が行われていく予定となっております。
はい、続いてのニュースいきます。欧州の仮想通貨取引所ビットフライヤーユーロがクレジットカードなどで仮想通貨を購入できる機能インスタントバイを追加したことを12月5日発表しました。このインスタントバイではビザ、マスターのクレジットカードとデビットカードのほか現地の決済手段ソーフォート、アイディール、ジャイロペイの利用で仮想通貨の購入が可能となるそうです。ザ・ブロックの報道によると、この機能の追加はドイツの決済企業のワイヤーカード社の協力のもとによって行われ、クレジットカードを利用した場合の取引手数料については、1取引につき 1.95% プラス 0.25 ユーロ、約30円がかかるということです。他の支払い方法だと 1.95% プラス 0.30 ユーロ、約36円になると、ビットフライヤーユーロの COO であるアンディ・ブライアント氏がコメントをしたということでした。ビットフライヤーユーロでは現在、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、イーサリアムクラシック、ライトコイン、リスク、モナコイン、この7銘柄の取引が可能で、10月21日に同取引所のモバイルアプリ、iOS 版と Android 版がリリースしたばかりでした。 はい、続いてのニュースいきます。アクセルマーク株式会社が同社が現在開発中のブロックチェーントレーディングカードゲームコントラクトサーバントカードゲーム、略称としてはコンサバと言われているゲームなんですけども、こちらのプレセールを12月18日に開始することを発表しました。またこのプレセール開始2日前となる12月16日にはゲーム機能を一部先行公開をして、バトルやデッキ編成などが楽しめるプレサービスリリースを行うことも合わせて発表がされました。このプレサービスリリース時には公開を予定している機能としてチュートリアルタワー、バトル、ランキングイベントや報酬に影響がないフリーバトルなどとなっているそうです。プレセールの期間については12月18日15時から12月27日15時までとなっており、販売方式は時間経過型ダッチオークションで、決済はイーサリアムで行われるということでした。またこのプレセールではリミテッドレジェンダリーサーバント3種類とリミテッドエピックサーバント4種類、そしてリミテッドレアサーバント5種類が販売をされ、プレセールで以上のサーバントを購入すると抽選でリミテッドエピックサーバント1種類が当たるということでした。ちなみに7月にクリプトゲームス株式会社が同社運営のブロックチェーントレーディングカードゲームクリプトスペルズの正式リリースを行った際には、クラウドセールでゲーム内通貨 SPL の売上金額が累計900イーサ、およそ日本円にすると3000万円を2週間で売り上げたことで一部ニュースでも取り上げさせていただきました。またその一部販売されたカードは1枚30イーサ、およそ99万円まで価格が高騰したということも合わせてお伝えをさせていただきましたが、今回コントラクトサーバントに関してはプレセールではありますが、ずっとですねこのコントラクトサーバントは開発中ということで、まだかまだかと期待をされていたゲームだったので、プレセールとは言いつつも今回どこまでこのカードの売り上げが伸びるかというのも非常に楽しみなところではあるかなと思っております。はい、本日のニュースは以上となります。このように我々ブロックチェーン仮想通貨に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また LINE アットもやっておりまして、そちらでは公式情報をお届けしております。 LINE アットもサイトの方から簡単に登録をできますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。